ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日も松山市の福住千尋さんにリモートでお話を伺います。福住さんは愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生による魔法の手帳講座で選択理論を学んでいるんですが、この魔法の手帳講座、とても心地いい空間なんだそうです。
そこで一つ気づいたのが、そうやって私はこう実践がなかなかうまくいかなかったっていう報告をしても、その場で決して誰も私のことを責めない、否定しない、私は否定されない、責められないっていう環境がそこにあるわけですね。で、そんなに忙しいのに、そんなに大変なのに、それでもその理論を実践しようとしているその姿勢がとても尊いですとか、認めて励ましていただけるっていう、こう自分自身に選択理論を使ってもらった時に、なるほどなって、これまた一つ気づくわけです。
はい、
はい、でこれが私がもうなかなかうまくいかなくってって言った時に、何やってるんですかって、そんなことじゃダメですよって、そんなことをしてたらいつまでも理論は身につきませんよって、その1ヶ月の実践ができなかったら今度は罰がありますよって言われたら、毎月1回そこには足が向かないなって思ったんです。でもその時にふと、いやでもこの今私が言ったフレーズはきっと子どもたちが大人から日常的にこう学校であったり家庭であったり、日常的にもしかしたら浴びている言葉なのかもしれないなってふと気づいて、気づいた時にゾッとしたというか、いやそんな中でこう過ごす子どもの気持ちを考えたら、それは本当に壊す習慣の言葉は本当にダメダメダメっていうことも並列で学んで、
そうやってこう一緒にね学び合う仲間がいることによって、やっぱり自分自身にこうエネルギーが溜まっていくと、すると選択論的な考え方とか行動になりやすいですよね。自分がイライラしていつも余裕がないと、選択論的な相手を受け入れるとか、尊敬するとか信頼するとかっていうのはなかなか難しいですもんね。
難しいですね。でもだから気づくようになりましたね。なんかこうイライラしてくるとちょっとやっぱり疲れていたりとか、なんかこういろんなことが立て込んでいたりするので、あ、ダメだ、私は今生存の欲求がちょっと満たされていないとか、いや何よりもまず寝ようとか、ちょっと気分転換にドライブでも行こうとか、お花買ってこようとか、なんかこう自分の欲求を満たす行動をこう気軽にこう取れるようになってきたのも、日々穏やかに過ごせる割合が増えてきた一つの要因なのかなというふうに思っています。
はい、選択理論を学んだ方がよく言われるのが、親子関係が良くなった、夫婦関係が良くなったっていうことなんですが、福住さんはいかがですか？
3人の子供以上に私の心を涙立たせるのが夫だったんです。彼は選択理論の心理学は全く知りませんが、かなりの上級者です。自分の上質世界がくっきりはっきり描けていて、とてもフリーな、とても自由な人なんです、なので私が横でイライラしながらそれを見ているっていうような構図だったので、常にこうリングに上がってゴングが鳴ってるっていうような、なんかそんな関係だったんですけれども、これもグラッサー博士が、身近な人との人間関係がこの一言を言ったら近づくのか壊れるのか、壊れるなら言わないし、近づくなら言うし、これもまたすごく重い命題といいますか、なかなか実践が難しい、とても簡単ですな文章ですけれど、実践は本当に夫に向かって使うのがとても難しかったんです。
短いゆえにね、はい、
短いゆえに離れた距離の方は比較的選択理論の心理学も使いやすいなっていうのは日々思っていて、やっぱり身近な人だとどうしても期待してしまうし、こうしてほしいとかこうあってほしいっていうのが多分大きくなるから余計に思うのかなと思うんですが、夫に対して本当になんかこう、はあ、もう私はただ穏やかに過ごしたいだけなのに思っていたんですけれども、あそうね、あなたはそうなのねっていうふうにこう割り切ることができたのが、まず私の心がこう涙たなくなった大きなポイントかなっていうふうに思っています。ただ、まあ、相変わらずなので、でも あなたはそう考えるのねって、あなたはそうなのねっていうふうにこう受け止めることができた私を自分で褒めてあげようと思いながら日々過ごしております。
相手の欲求の強さっていうのかな、先ほどおっしゃったご主人は自由の欲求がすごく強い人で、でこういうことが上質世界にあってっていう選択理論的な考え方でその相手のことを見ることができると、取扱説明書じゃないけど、
そうです、
ね、どう接していいかっていうのが分かるだけですごく楽になりますよね。
そうなんです、うん、そうなんです。私家でご飯作りながらテレビを見てるんですが、夫が帰ってくると何も言わずにピッてチャンネルを水戸黄門とかに変えるんですね、時代劇に。で、私は夕方のニュースが見たいんだって、で見てるとか一言変えるよって聞けないって思ってたんですけれど、千代先生は自分の上質世界の水戸黄門を愛する嫁と共有したいんだと。なるほど。でも千代先生、私は水戸黄門を見たくないです、ニュースが見たいんですっていう話をしていたら、とある方がなら別のテレビで見たらどうですかっていう提案をしてくださったんですね。でそのリビングの大きなテレビで水戸黄門で、私はお台所にタブレット型の小さいテレビを用意して、で一応そこも見ながらニュースも見るっていうような解決方法を見つけたんですけれども、
いいですね。
それはお互いこうストレスフルに、私の心は涙たないっていう、こう一つ一つこう解決方法、本当に取り扱い説明書がこう増えていくっていう感覚で、でここまではできるけどここからは嫌だからっていう交渉もこう少しずつできるようになってきたのかなっていうふうに感じています。
今月のゲストは魔法の手帳講座で選択理論を学んでいる松山市の福住千尋さんでした。